日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバテッペイです。さあ、ふみおくん、今日も楽しく。
行きましょう。
行きましょう。
行きましょう。ドーンと行きましょう。
はい。はいはい。室内気温 17.9 度。
うん。
まあまあ、暖かいかもしれないですね。
まあ、このシーズンにしてはね。
そうですね。
はい。
外は、
はい、
ちょっとね、今日ね、収録がちょっと午後になってしまって、はい、だんだん太陽が落ちてきてるんですけど、うん、まあ、それでも、今日一日、はい、お日様の光がね。
いやーもう朝から寒かったけど、いいですね、ゴーッと部屋の中まで入ってきましてね。う
ん、風がね、今日はあんまりないみたいで、だからよっちゃんもちょっと外出して、いろいろ買い物行ったみたいなんですけど。
うん、銀行も行った言ってましたね。
そうですね。はい、まあそれぐらい今日は穏やかな、
はい、
まあ冬の中でもちょっと春日和みたいな感じの日ですね。
そうですね。はいはい。
はい、まあそんな、今、2月25日の、はい、木曜日ですね、はい、配信しております。JOBBB684、はい。まあ我々の一週間の動きなんですけど、はい、まあ、私、てっぺい、いろいろやりましたけど、うん、まあ、これ、ふみおくんにも関係してるんですが、とあるリスナーさんがですね、ふみおくんの、毎週土曜日朝10時から、千里中央駅前でやっております、はい、FM 千里のね、
サテスタで。
そうですね、生放送になんとやってきてくれまして、はい、
そうです、遠方からね。
ありがとうございます。はい、そして、
はいはい、
こちらのものをいただきました。
はい、
じゃじゃーんと、ちょっと叩いてみましょうか。
おー、いい音してますね。また色がいいですね、これ。
はい。
私の大好きな、いわゆる黄色であります。
でーん、
ポンポンって言って音がしてます。はい。
で、来てくれたのがですね、はい、まあ僕は会ってないんですよ。ふみおくんが会ったんですけど、ダニー・ヤングさんとダニー・ボーイさんね。
兄弟です。
はい、まあ、まあダニー・ボーイさんがお兄さんで、
はい、
ヤングさんが弟さんで。
なかなか男前でした。
で、だから確かにヤングさんは高知県にね、
高知県
お住まいで、
はい、
ボーイさんが大阪に
お住まいという。もう、
そうですね。
千里ニュータウンにおられますね。はい。
まあ、そのお二人が、わざわざ千里中央までやってきてくれて、
はい、
で、この分担を。くれました。これ多分分担。多分分担です。
私もね、なんか聞いたらよかったんですけど、言わったんですけど、忘れてしまったんですよね。うん、
僕ちょっとこの後に、
うん、
ちょっととあるスーパー行って、高知産の分担が全くこれと同じやつが、売ってたんで
確認してくれた。
確認しました。あのね、はいはい、結構値段してましたね。あ、はい、こんな高いんやっていうちょっとびっくりしたんですけど、おそらくそのダニー・ヤングさんが今高知にお住まいなんで、
はい、
まあその関係でこの分担を持ってきてくれたんかなと僕は想像してるんですけど、
まあ、おそらく 100% お手に思いますね、
は
い、
でね、この分担ね、
はいはい、
まあ文夫君のところに1個で僕のところに1個、
はい、
まあ合計2個いただきまして、
重かったですよ、持って帰るときに。
そうですね、
結構どっしりしてました、は
い、でものすごく色が良くて、
はい、匂
うとね、ああ、これ柑橘系の甘酸っぱい匂いがしますね。
明らかにもそうですね。
なんかもう幸せって感じのね。
はい、高知の
巨大な。
宝物ですよね。
そう。まあ、はい、ちょっとまあ、楕円形みたいな感じの。
もう嫌やね、はい。まん丸ではないですね。
そうですね。
はいはい、
分担なんですけど、うん、これまあこれただ、いただくだけやと、やっぱりね、
うん、
ダニーさん兄弟。
はいはい。
まあそんなまあ、別に、タイはないと思いますけど、やっぱり我々もね、せっかくリスナーさんからいただいたものやから、この番組のためになんか還元したいなと思いまして、
そうですね、
私、てっぺい、こちらの分担で、
うん、はい、
砂糖漬け、まあ、いわゆるピールっていう、
あれピールっていうんですか、
いうみたいですね、分類の、はい、料理をですね、うん、調理しまして、
まあ、お菓子料理、
ね、そうですね、
いろいろ言えますね。
は
い、
皮と、
うん、
で皮の内側についてる綿、これを別々に調理して、
うん、
まあ、砂糖で煮て、で、干して乾燥させたやつに、また砂糖をまぶしてっていう料理をですね、うんうんうん、まあ、実は8年前ですね、2013年に、よっちゃんが健康レシピというか、お料理コーナーやってた時に、
はい、
あの時はね、確かね、高知、あれ、愛媛さんのね、安政館っていう、
うん、
これまた分担よりももっともっとでかい、
柑
橘系の、まあ、みかんみたいなやつがあるんですけど、8年前はそれで、ピールを作ったんですけど、8年後は、また県も変わって、ものも変わってということで、まあ、多分これ、高知県の分担やと思うんですけど、
はい、
そちらで作らせていただきまして、それはね、詳しくは、YouTube の晩飯チャンネルで、今日も動画公開してるんで、
公開しました。
はい、よかったら見てほしいんですけど、その作った、出来たてほやほや、
はいはい、
じゃじゃーん
って、ね、すごいですね、
まあ、いわゆる砂糖漬けピールですね。
いやいや、もうこれはね、先ほどいただいたんですけどね、
はい、
もう2つも食べてしもて、
うん、
ちょっとこれ以上食べると甘取りすぎやというような、ね、
ドッカーンって感じするでしょ、うん、もうカロリードッカーン、
いやいや、
栄養ドッカーンみたいな、ね、
そういうことですね、
ダニードッカーンみたいな、
そうそうそうそう、うん、
これがね、
はい、
この大きい方のタッパ、
うん、
タッパ2つ用意してるんですけど、この大きい方が、
うん、
綿です。
綿、あ、綿僕まだでしたね。
そう。
ちょっといただきますよ。
で、は
い、
この小さい方が皮です。
おー、
皮の砂糖漬けです。
これ綿って、これ見て全然わかりませんね。
はい。
ほー。
綿の方が、なんかちょっとお菓子って感じで、皮の方はね、なんつうんかな、なんか皮食べてる、まさに、あ、どうですか？
これうまい。おー、ちょっと全然ちゃいまんな。
全然違う。
綿と皮と。
そうです。今、ふみおくん綿食べてて、で、皮の方が、その柑橘系食べてるって感じするんですよね。皮の方が。そう感じんかった。皮の方がなんかちょっとみかんというか、文旦というか。
匂い、香りがちゃいます
か。そうなんですよ。あの、で、綿の方はね、まあ、なんかわからんけど、砂糖やな、みたいな感じなんですよ。
カチカリカリとね。
はい。
これ砂糖うまいことまぶしましたね、溶かさずに。
もういやもうそうですね、あの、うんうん、しっかりと粗熱を取ったら、
ああこうなんの、
はい、砂糖溶けずに。ただね、うんうん、ちょっと今日気温が高かったんで、うんうんうん、実はここ本局に持ってくる間にちょっと溶けたんで、
う
ん、直前まであの冷蔵庫で冷やしておきました。
これ硬いわこいつは。
はい。
うーん、
あ、それもしかしたら皮かもしれない。ちょっとね混ざってる可能性があるんですよ。実はちょっと最初そっちのタッパーに。うんうん、綿も皮も全部入れようとしたら、ちょっと想像以上に量多かったんで、後で、皮だけこっちの別のタッパーに移動したんで、もしかしたらその中に皮入ってる。
大丈夫だよ。これ綿です。
ちょっと、じゃあ僕も、まあ僕はもう味知ってるんですけど、まあこのね、せっかくなんで、この、皮の砂糖漬けの方いただきます。
うまい、うまい。
あ、
うん。
うん。
いけますね。
すごい。
自分らで作って自分らでうまい言ってたら一番いいんやけど、これ。
うん。
うん。ちょっと置いてい
こう。これからね、いっぱい喋れなあかんから。やっぱこの砂糖でちょっと体力つけんとね、
あ、
うん、ちょっとやっぱちょっと溶けとるな、うん、
いや、まあ、そうやね、まあ、うん、そういうはそうやけど、まあ、意外と僕は溶けずにね、
うん、
このカリカリとした砂糖のジャリジャリ感がね、
うん、
うまいこと保ってるなと思ったんですが、
で、まあ、実際にそのよっちゃんが、うん、まあ、考え出して、こっちも動画あのバンチャンネルの方で公開してるんですけど、うん、あの安静感のピールね、うん、でその作り方を真似て、うん、今回分担でピール作ったんですけど、まあ、とにかくめんどくさかったですね、うん、ものすごい、あの手間がかかる、
あの人もあれはもう本当にね、長いこと時間かけて、それしかも試作を4回する人やから、
あれ試作はちょっと大変やな、
というか1ヶ月間ぐらいもうあの味というのが忘れなかったですね、
だからやっぱりあのね、実際にまあ自分らがこう世に出したレシピなんですけど、うんうん、こうやってまあ8年越しにねそのダニーさんのおかげで自分でもその体験することができたんですけど、
珍しいなこれな、
うん、まあ、そういう経験ができたらよかったなと、うんうん、ただあのちょっとよっちゃんの方のレシピはかなりややこしかったんで、ね、まあ、今回あの
プロ級のレシピやね、
ま、そうそう、またね晩飯チャンネルでこっちの分担のピールの作り方動画にして、うんうん、まあ、そっちの方があの水につける時間も短くしたし、そうですね、あの簡単にしてるんで、よかったら皆さんまた見て、これからいろいろこういう柑橘系の、あの果もいっぱい出てくると思うんで、まあ特にその
大きいやつはね、
はい、まあ分断はね、あの中身もしっかり食べれて美味しいんですけど、
中身も新
しいね、安静感はね、確かね、なんか中はあんまり食べれんかった気がして、あれはどっちかっていうと、まあ皮と綿を楽しむ柑橘やったんですけど、まあこういう分断みたいに中身も食べれて、で外皮も、うん、うちの綿も使えるっていうのはすごい利用価値があるなと思いましたね。
これやっぱり大きいから、まあ、あれ以上大きくなるとやっぱり中身薄になるのか分から
ない、ね、
これ以上ね。
そうですね。
あの大きさの限界でしょ。
そうです。分担はほんまいい果物ですね、これはね。あの、はい、いろんなスーパーで今、店頭多分並んでると思うんで、よかったら皆さんまた、高知さんの分担買ってみてください。
買い物に行って、新庄のスーパーデパートで見てい きましょう。
そうですね。はい。はい、まあまあ、そんな、ね、あの、リスナーさんとの嬉しい出会いというか。
ダニさんどうもありがとうございます。
は
い、まあ、
あの出会ったのは文雄くんだけでしたけど。
僕がね、出て、僕の、相手役してくれますあの
桜山さん
とか、うん、あるいはディレクターのね、はい、ベッピンさんの女の人とか、うん、皆3人でありがとうございましたって言って見送っとったんですけど、
どんな方でした？
あのね、もう本当にね、なんというか、もう素朴なというのかね、
うん、
まずね、目がしっかりしてるんですよ、目力があります。
あ、目力があった。
で、眉毛がバチンと、ちょっと高知県の漫画に出てくるようなね、
高知県の漫画、
あんな感じ、
そうなんですね、
ごしりっとした感じだね、うん、そんな方で、
うん、
まあ、あのちょっと年齢はある、僕兄弟と 1、2歳よりもうちょっと離れてる感じがして、
あ、なるほどね、
うん、まあ、あの、せやけど、お顔はもう本当に半で押したみたいな、同じ顔やったね。
あ、やっぱりね、
うんうん、
いるんですね、
非常に素朴で感じのいい、
はい、
方でありました。
本当にダニーさん、あのボーイさんとヤングさん、ありがとうございました。
でお兄ちゃんの方は時々出会えると思いましてね。
あ、そうですね、
また遊びに来てください言うて名刺渡そうと思ったら名刺忘れてたんですけどね。
あ、わかりました。
うんうん、また来てください。よろしくお願いいたします。はい、
あの分担本当にありがとうございました。
ありがとうございました。美味しく食べていただきます。
は
い、
あとね、は
い、
あの、まあ、これまた僕の話なんですけ どもちろん料理続きになってしまいますけど、
うんうん、
味噌作りに参加しまして、
ね、
はい、やってきまして、
味噌を作
る、おもろかったわ。
おもろいはずやね。
米麹の味噌なんですけど、米麹、米麹で作る味噌なんですが、
うんうん、
まあ、もうほんと大豆をまずあの前日の晩にこう、あ、水で洗って、
はいはいはい、
水につけて、
はいはい、
で18時間水にずっとつけて、はいはい、でそこからもうこの 一斗缶みたいな、なんかラーメンのスープ作るみたいな鍋二つ用意して、うん、でそこでもう3時間ぐらいずっとグツグツグツとやって、
なるほど
っていうような作り方を、はいはい、僕の友達、僕の子供、娘の、うん、親の友達に教えてもらって、で実際にやったんですよ。
そう、教室みたいなのがあるのか。
その方はね、うん、多分その職業でそういうことやってる人なんですけど、
味噌を教えて
る。そうそう、味噌マイスターっておっしゃってましたけど、はい、ただ今回はその、まあ、今の世の中でなかなかちょっとこう会場借りれないみたいなんで、はい、
集まるも
そうそう、公民館とかも、ちょっとやっぱコロナで借りれないみたいやからっていうので、まあ、僕の娘の友達のお家を使って、はい、台所を使わせてもらって、
は
い、でその味噌マイスターの人に来ていただいて、うん、で、うん、米麹から作る味噌作り、
あ、よかったね、
体験してきまして、で実際に僕らも5キロか6キロぐらい。
お前とか家族全員行ったのか。
そうそう。あ、いや、僕と娘だけなんですけど、二人だけなんですけど。
ね、
で、それで、6キロぐらいのですね、うんうんうん、味噌を、まあ、実際に家に持って帰って、うんうん、で、まあ、冷暗所で半年ぐらい置いてたら、うんうんうん、食べ頃になるみたいなんで、ちょっと今それ楽しみ。だから、今年の8月ぐらいには多分できる計算で、はい、まあまあ半年から1年ぐらいが食べ頃かなみたいな感じで、ちょっと時間が経つと少しこう渋みがあって、なんかたまり醤油とかもできるみたいなんですけど、まあ、またそれはそれで美味しいんですけど、僕ちょっと食べ比べした感じでは、若い味噌の方が鉄平的には好みあったんで、まあ、8月ぐらいかなと、今年の8月ぐらいに手作り味噌ができるかなと。
それは良かったね。
いうことで、あ、味噌ってこんなんして作んねや。
初めてってね。
初めてですね。僕はほんまに初めてでしたね。
まあ、お前の子供の時ね、
はい、
あ、うちのよっちゃんがまた挑戦してね、
うん、
大量に挑戦してね、大失敗やったね。
あれカビ生えた系か。
カビ、あれか、消毒がどっかで手が抜いたの、抜いてへんと思うけども、
いや、ものすごいね、これシビアなんですよね。
そうですよ。
水入れたらダメやし、バイキン入れたらダメやし、もちろんその壺というか樽に寝かしてる間も、うんうんうん、もうあんまり触ったらダメやし、かといって熱すぎると発酵が進みすぎて過発酵になったりとか、もうすごいやっぱり生きてるんで、酵母が生きてるんで、
う
ん、これすごい難しい、まあ食い物やなと、ね、味噌っていうのは、
うちの、まあ、料理名人と本人は言うてませんが、我々は勝手に言うてるんですけど、うん、よっちゃんですらね、
はい、
味噌はダメだったね。
あ、そうなんですか。
ただね、僕は子供の時からずっと家の味噌で大きくなってきまして、
うん、
毎年、まあ、寒い時にね、味噌を作る一日があるんですよ。朝はもう5時ぐらいからね、大きな奥戸さんで火を燃やして、そこで蒸しを上げてから、みんなでどんどんどんどんとね、記念でつくんですけどね、これの行事の、まあ、匂いとか、あの朝の雰囲気とか思い出してね、今、
うんうん、
ああそうか、まあ、今も続いてるなと思うと同時に、
ね、
一時ね、この、うん、もう今から何年か前ぐらいにね、味噌ブームみたいなのがあったんですよ、日本でも味噌作りが、
うんうん、
でその一つの顕著な例がね、奈良県のね、
はい、
あの市長さんがね、味噌にごつこらはって、味噌市長と言われてるぐらいで、
あ、そうなんですね、
奈良の市中に小学校かなんかとかに味噌の講座ばっかり開かはってね、何回かその味噌の取材に行ったことあるんですけどね、あの市長さんも今お元気やと思いますけども、まあ、いろんなことに味噌との出会いがあって、
そうですね、
ついに、まあ、自分の子供まで味噌作りやったら、はい、孫と一緒ね、
だから
いい話や。
半年後ぐらいにまたこのラジオで発表できると思います、ね、この味噌がうまくいったのかどうかっていうこともね。
ちょうど8月頃チームはね、ナスビがうまいシーズンだよね。
ああ、いいですね。
ナスビがあれ油が好きなでしょ。
そうですね、
ナスは味噌挟んでね、
はい、
あの田楽油が揚げ田楽っていうんですかね、あれ作ったらうまいやろね。
なんかあれでその味噌つけて食べたらうまいかもしれないですね。
それはもうね、もう本当もう紫とあの味噌の感じが、あの味わってね、
はい、
もう舌の上でまだ今なんかよだれが踊っておりますけども、
はい、味噌はね、皆さんね、まあ、なかなか作れる機会ないと思うんですけど、うん、結構面白いから、
うん、
その、まあ、一人でもちろん行っても面白いし、家族で行っても面白いし、子供にこう教えてあげてもええなと思いました、
ね、まあ、
こうやって味噌作んねやっていうね、うん、
日本の文化やからね、これはね、
う
ん、
そうですね、まあ、味噌作りも体験できて、だから今回ピールも作ったし、味噌も作ったし、結構いろいろね、今週またこの後蒸しまんじゅうも作りますから、
ね、
まあ、最近なんかやっぱりよっちゃんがちょっと 病み上がりで料理作れない分、はい、なんか僕の方にこういろいろ料理ね案件というか来てますね。
ジャパンテイストっていうか。
そうですね。
そんな感じの。
ジャパンテイスト、それなんでそこ英語で言うか。
何ていうかね、味っていうか感じやね、
はい。はい。まあまあそんな感じ。僕の一週間はそんな感じでした。ふみおくんどうですか。
まあね、これついでに言うわけないけど、我々の番組の聴取者の方にもね、大阪の有名な店のね、
はい、
大将もいてはりまして。
ああ、はいはいはい、はい、あの年賀状いただきました。
やっとなと思った
ら、ね。米中かなんかね。
そうそうそう、米中店の、ね、はい、社長さんですけども、はい、僕の方はね、最近またね、というか、まあ、しょっちゅう、千里中央、まあ、ここから歩いて 2,3 分のところがその商店街、5分ぐらいかな、
大阪のね、
大阪のね、はい、豊中市という北摂の一角なんですけども、そこでこのスタジオがあるんですけども、
はい、
それ、まあ、しょっちゅう、まあ、この頃、よちゃんの大開門で、阪急博多をはじめ近くのスーパーとか行くわけですよね、
うん、
その時に、まあ、僕 の, 何ちゅうか入り浸りのカメラ屋さんとか2軒あって、
あ、そうなんですか、
うん、そのうちの1軒が、まあ、はい、何話さんというカメラの何話というところ、まあ、有名なカメラ屋さんなんですけど、はい、この店に前にいつもワゴンが置いてるじゃないですか、
うん、
置いてるじゃないですか、勝手に僕は言ってるんですけど、
うん、
そのワゴンをまあ見るのが一つの僕の買い物の、まあまあ、楽しみになってるんですよね。
そうです、このラジオで何回かね、そのワゴンのネタをお話しさせていただきましたけど、そのワゴンですね、
店の前に外ワゴンがあり、はい、
うん、
店の中に内ワゴンがあり、
うん、
そしてまあショーウィンドワゴンと3つがあって、
そうそうそう、
ショーウィンドワゴンにはまあいわゆる高い中古カメラっていうか有名な中古カメラがね、うん、いっぱいあるんですけども、
うん、
その中のこの店の中のワゴンでね、今日面白いカメラ見つけてね、
うん、
早速購入してきたんですよ。
あ、はい、それですか。
これです
ごい箱に入ってまして、
うんうん、ほらこの箱見て、箱中はケース見てください。
ケースいいっすね。
何かこうね、女性のシャレた方が持ってはるようなハンドバッグのようなね。
お前ですね、
うん、
だからルイ・ヴィトンとか書いてそうな感じ。
そう、
書いてないですけど、
まあ、タスコとか書いてあるんですよね。
あ、
ルイ・ヴィトンじゃなしにね、
はいはいはい、
あ、なかなか字体もいいし、いい名前の。
そうですね、
ね、
いや、めちゃくちゃ箱の保存状態がいいんですよね、
うん、そうなんですよね。
なんかもう本当、ね、最近作ったみたいな感じの箱なんですけど、はい、これがそうじゃないんですよね。
そう、これがですね、まあ、値段がちょっと高かったんで、僕にとってはね、
はい、
980円やったんですけども
安
い。いやいや、大体中古カメラで、まあ、500円ぐらいしか僕出してないんですけどね、その中ではちょっとまあ割と、ね、1000円に近づいても
、ね、
制限時間いっぱいになってね、
はい、
税金だけ負けてもらわなかったんですけど、結局1000円取られたね、
はいはいはい、
1000円取られて20円返ってきた
んだから980円、ね、
あ、そうそうそう、税込みの税ってね、これね、はいはい、よかったよかった。
でタスコっていう、
タスコというカメラメーカーなんですよ、
はい、TASCO ですね、
カメラメーカーというのはこれ、ね、双眼鏡のメーカーなんですね、有名な。
ああ、双眼鏡ね。
アメリカのなんか軍関係の、
はい、
主に商品をまあ納めてたということ で、
なるほど。
でその会社がまあ日本にもまあ製造拠点を持っとったよね、
うん、
でこれいつ頃のカメラかということをいろんなところで今まあ調べてんねんけど、それ分からへんのですよね。
あ、
おそらくまあ40年かな、
うん、
30年ぐらい前のもんちゃうかやなと思うんですけどね、これがまためちゃくちゃ綺麗なんですよね。
あ、てか変わったカメラというか双眼鏡ですね、
もうちょっとめちゃくちゃ面白いでしょ、
はいはい、うん、なんかね、どう表現したらいいかな、なんかたまにこういうツノゼミってフミオ君してますか。ツノゼミっていう、ね、
昆虫できましたね。
そうそうそう、ダーウィンが来たっていうね、日曜7時半から NHK でやってる、
まあ、見とる番組、ね、
そう、動物の番組があるんです
が、最近キノコがあったな。
そうそう、で、ダーウィンが来た番組の最後にですね、うんうん、マヌールの夕べっていうコーナーがあってね、デブの猫とツノゼミのなんかキャストみたいな女の人が出てくるんですけど、
ちょっとクラブみたいな感じ、ね、
そうそうそう、ツノゼミみたいな感じの、なんか、ツノが3つこう出てるみたいなね。そんな感じの、まあ、ただ色は黒で、
うん、
まあ、オーソドックスな、
しっかりと
その双眼鏡の形なんですけど、はい、
うん。
で、これどっから見るの、これは。
そっちから見るんですよ。
あ、これが接眼レンズですか。
いわゆる。
接眼は 3個なんですね。
接眼が2個で。
あ、2個なんですね。
あ、それまだ前に、ついてるでしょ。
あ、これ撮る、うん。めんどくさいな、これ撮るの、これ、
うん。合計でだからですね、5つあるのかな。
5つね、筒があって。
それで見るとですね、
はいはい、
まあ、今、近すぎてちょっとピントが打てないと思いますけども、
はいはいはいはい、
要はその、
今ちょっと僕のね、うん、左右の目の、
あ、目の幅にね、はい、合わせてください、
うん、はい、こうやって合わすんやね。
そうそうそう、
なかなかこれ個性的な、
個性的な、
はいはい、
まあね、多分ピント
が、あ、文雄君の顔が見えた、見え
たるけども、やっぱりピントをかけてるんですよ今。
どっちかというとその後ろの
まだマシやね、
うん、タンスに いや、それでもまだ全然遠いな。
そう、
近い、村近いわ。
最短距離がね、20メートルぐらい、それ。
はい、あ、22って書いてるの。あ、じゃこれはあれか。これは絞りか。
絞り。
22っていう、ね。
それは、あの、絞りで。ほんで、はい、要、簡単に言うと、双眼鏡とね、カメラが合体してるんですよ。
ああ。
ほんで、2つの、はいはい、目ん玉で見るのは、それ双眼鏡なんですよね。
あ、向かいのビルがよう見えますわ。
うんうん。ほんで、真ん中で。
松の枝もよう見える。
真ん中のその、なんちゅうんがね、とんがったところがあるやろ。
はいはい、はい。
それが、あの、いわゆるカメラのレンズなんです。
あ、これいわゆるその眉間から飛び出してるやつですね。
眉間から飛び出して、鼻みたいなやつね、
はい。あの、目から2本飛び出してて、で眉間からもう1本飛び出してて、ちょうちんあんこうじゃないですけどね、なんかそんなんか前で言ってるみたいな。
そうですね。その真ん中の鼻の上についてるその筒みたいなもんがね、
はいはいはい、
これがそのカメラで、それはそのカメラのになっとってですね、そのてっぺんが握ってるところにフィルムが入るんですよ。
ここのボックスに。
そのボックスもフィルムが入るんです。ほんで、その押したらシャッターがあるでしょ。
はいはいはい、
でシャッタースピードが2速あって、125と250。なんですけどね、でそこにフィルムを入れて、双眼鏡を覗いて、
はい、
で双眼鏡の中にあちょっとこれええなと思って
四角いあの枠が入ってますけど、
そうそう、あの鳥とかそんなんあるわね、はいはい、そんなんで、あの、まあ、見ながらパチッと押すとですね、はいはい、その写真が撮れるという、
結構あの双眼鏡としてもかなり優秀ですね、これすごい綺麗ですし、まあ、でこれでさらに写真撮れ
る
の、これ
そうそう写真が撮れる、うん、面白いでしょ、
めちゃめちゃおもろいやん、
おそらく30年ぐらい前じゃ、そのフィルム自身がね、もう今もうフィルムはもうほとんどなくなりましたけど、特にそのカセットフィルムがないやね、ワンテンというフィルムなんです、
これはない、ちょっとオープンしてみていいですか、
あ、どうぞ開けてください、
はいはい、あ、こういうやつね、
おもろいやろ、はいはい、カセットになっとって
ちょっとなんかね、
あ、切手ぐらいの大きさです、一つ
暗視ゴーグルみたいなあのスタイルなんですよね、
まあ軍隊用品やからね、どうしてもそういうデザインが出てきますよね、
でこの中にカセット入れて
パチッと入れて
はめ込んで、で蓋閉めて、
うん、そうで巻き上げをして、
はいはい、でシャッター
を押すと見ながら撮りたいところでパチッとシャッターを押すとですね、映るという、
あ、巻き上げ、これなワインドって書いてあるやつ
ですね、これ
この音この音、うん、フィルム入ってないですか、
ね、うん、入ってない、うん、フィルム入ってないけどね、面白いやろ、
これ
ね、それがまあなんかめちゃくちゃ綺麗なんやね、もう、うん、おそらく30年は経ってると思うんや、
いやこれほとんど多分使ってないで、
うん、
これ多分
ただね、説明書読んでるとね、
うん、
1回説明書の中赤鉛筆でちょっと線が入ってたから、
うん、
やっぱり1回2回使われたんかいなと、
あ、もちろんもちろんそれは触ってはいると思うけど、
うん、
傷も何もないし、
う
ん、よっぽど使ってる人が大事に使ってはったのかなというような感じですね。
普通ね、その、キャップがね、一つがなくなってるんだね。
このキャップとかね、5つ全部揃ってるからな。
専用のキャップが5つも揃ってるっていうことはね。
はいはいはい、
やっぱりまあ、これ、なにわさんに売りに来はった人があったらしいんですけども、
うん、
何本で買おうって何本で売ったとか、そこまでは知りませんけどね。
うん、
僕はとにかくまあ、980円でいただいて、
うん、
またコレクションが一つ増えたんですね。
いや、これは面白いですね。
ほんで、その望遠レンズの部分がね、
はい、
3本用意されてるんです。
ああ、
交換できるんですよ。
あ、これ交換できるの？
外してくださいね。
あ、ほんまや、スクリュー型というか。
おう、
あ、眉間の飛び出してるやつ外れた。
外れたやろ。
うん、でこれもあんの？
ここまで。いや、それは残念ながらついてなかった。
これはないやろ。
これね、あとね、これ、70ミリの広角っていうのと、
はいはい、
150ミリの望遠っていうのが別にあって、はいはい、それが100ミリの標準なんですよね。
あ、今ついてるやつ
がね。今ついてるやつが。
あ、ほんま100ミリで書いてますわ。
書いてるやろ、
はい。
レンズがしっかりしてるね、これまた。
これレンズ、メイドインジャパンって書いてるよ。
いや、このカメラもメイドインジャパン。
あ、メイドインジャパンなんこれ。
だからアメリカで、まあ、設計されたんやろな、多分な。まあそんなんで日本でこれ作ってすごい面白いもん、
これは面白いな、
タスコって有名な双眼鏡メーカーですけど、その中でもこういう不思議な製品は滅多ないと思うんですけど、
でしかもちゃんと面白いですよ、まあ、すごいこれ作ってるとこだわったんでしょうね、今レンズをねもう一回こうねじ込んで本体にねじ込んで裏返したら、
うんうんうん、
ちゃんとメイドインジャパンがね一番 裏側にちゃんと来るようになってますね、はい、このあたりがこだわりやな、これ。
まあまあ日本風やね。ジャパンテイスト、
ね。こんな適当なとこやったらなんかメイドインジャパン変なね、こう見えんかったりするんですけど。ああ、そうですか。
俺持った感じから、そのね、ファインダーの感じとかがね、しっかりしてるね。
すごいわ、これ。
やっぱりすごいもんやな、
ね。ただこの見た目がなんかすごいいかつすぎて。
ちょっとな。
これでね、鳥とか覗いとったら、
うん、
ね、バードウォッチングなんかしとったら、
ね、
周りの人に、これ何ですかってこう聞かれそうなぐらいいかつい双眼鏡。
なんか、あ、まあ、物騒なこと言うけど、殺人構成が出ていくよね。
うですね。
そういうの兵器的なね。
そうそうそう。
あの、要は、あの、夜間暗視ゴーグルについてるような。
まあ、ここからあの、緑の線がピャー出そうな感じですね。
まあ、あの、そんなカメラが手に入って、
あ、いいですね。
これもまたね、あの、ガラクタコレクションというと、失礼ですけど、その中に一つ入れとこうかな。
これは、あの、いいですね。
まあ、またね、詳しくと分かったらね。
そうですね。
どこでいつ頃作られて、どんなやってことが分かったら、またチャンスがあったらお話したいと思います。
いや、なにわさんありがとうございました。
とりあえず、まあ、不思議なもんは手に入
り
ました
。犬も歩けばですね。
第一歩で。いや、はい、その通りです、ね。やっぱ歩かんと得られませんね。
そうですね。
皆さん歩きましょう。
はい、
残念ながら、まあ、歩ける状態でない人もたくさんおると思うんです
ね。それはまあ、そうやけどね。まあ、それとは空想で歩いたらいいと思います。はいはい。